エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
急激に秋が深まってきている昨今でございますけれども、
うん、
最近どうですか？
ちょっとね、朝のラッシュ時間の駅で見てハッとしたんですけど、
はい、
結構なおばあさんかな、おばあさんが、
うん、
まあ初老な感じですよね、
うんうん、
おばあさんとおばあさんの間ぐらいの人が、
うん、
駅のホームで自販機で買ったオロナミン C を一気飲みしてたんですよ。なんとも、それでちょっと私もああそうかと思ったんですよ。
はい。
オロナミン C って要は昭和のエナジードリンクなんだと思ったわけです。すごい、だからそのね、年代の人とか、まあ我々もそうかもしれないですけど、うん、にとってはあれがエナジードリンクなんだと。
なるほどね。
最近っぽいじゃないですか、エナジードリンクってそもそも。
うん。
でも結構その概念的なものはやっぱ昔からあってさ、と。
そういうことだね。
で、正直どっちが効くかわかんないわけですよ。やってないしね、その検証なんて。
うん、
案外オロナミン C が実は一番効くとかだったら面白いなと思って。あんだけ他はさ、何広告やったりとかさ、
うん、
イベントやったりとかすっごいお金かけてるのにさ、
うん、
いや、やっぱ一番効くのオロナミン C だなとかってなったら面白いなと思ったんですよ。で、まあね、その昭和な感じが良かったんだよね、その人が飲んでるとまたね。
はいはいはい、
で、そこでちょっとまあまあ、それも、それによってですけど、やっぱりその、今新しいとされてるけど、まあまあ昔からあるよね、みたいなことってあるんだなと思ったわけですよ。
はい。
例えばね、なんか、よく最近聞きますけど、ケータリングとかっていうのも、まあ出前だよねっていう気もするし。
そうですね。
なんか、変えてるけどさ、みたいな、その概念みたいなもの。変えようとしてるけど、あんま変わってないじゃんとか。
結局は名前しか変わってないんですよね。
おしゃれにはなってるけどとかさ、
うん、
コンシェルジュも、
うん、
まあ敏腕な番頭みたいなもんでしょ。いるよ昔からとか。
そうですね。
絶対だってそれはさ、昔からある需要なんだからさ、
うん、
いたわけじゃないですか。だからなんかね、あとはまあ気になるのはあれかな、熟成肉とかも言いますけど、
はい、
昔から腐りかけはうまいとはされてたよねとかね。
そうですね。
うん、はいはいはい、改めて言うなよとかさ。そんな気もしてきました。あとね、これちょっとね、これ昔からあったのかなとか思っているのは、YouTuber ですよね。
ほう。
職業としての YouTuber は、
ほう。
まあ、大道芸人なんじゃないのかなと思ったんですよね。
ああ。
オンラインになったけどさ。
活躍の場はね。
うん。でも一緒だよね、と思って。
まあ、目立つっていう意味で活動してる内容はね。
みんながおーってわさわさ集まってきて。
うん。
だから、YouTube 上のフォロワーっていうのは、
うん。
昔で言うヤジ馬ですよね。
ほとんど同じですよね。
こうわさわさ来てさ、
うん。
わさわさわさみたいな。で、まあ、ね、そこで、昔はそこで直接お金をもらってたけど、今はまあまあ、それがちょっとこう見えない感じで、その人たちにお金がいってるんだろうけど。
はいはい、はい。
まあ、やっぱ本質ってのは昔、あんまり変わってないんじゃないのかなっていうのは思いましたけどね。
そうですね。
うん。
誰が金集めるかっつったら、胴元が集めるか、YouTube が集めて配ってるかっていう違いだけですからね。
そうです、そうです。だから、すごい、新しい職業だみたいな、ね、
うん、
感じになるけど、いや、大体の職業は昔からあるねっていう気がしてるんですよね。
だから求められてる本質が変わんない以上は、
そう。
提供される形も変わらないってことですよね。
そう。テクノロジーとか変わっても、やっぱり欲求が変わんないので、人間は。
うんうんうんうん、
だから、届けられ方が変わってるだけで、やっぱり本質は変わってないんだなっていうのが、オロナミン C から気づいた真実ですね。
1965年発売ですけど。
はい。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それじゃ早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
今週はまずはフォローアップから行きましょう。
はい。
タレコミいただきましたパンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月2日日刊スポーツ、野球道具窃盗の疑いで2人を逮捕。
うん。
関東地方や福島県の高校で大量の野球道具が盗まれた事件で、埼玉県警は2日、はい、建造物侵入と窃盗の疑いで男2人を逮捕しました、
うん、
県警は9月、盗まれたバット2本をリサイクルショップに売却した盗品等処分斡旋容疑で少年19歳を逮捕していましたが、この3人は水戸市内の同じ中学校の野球部出身だったと、いうことですね。
そうでしたか。
まあ野球部が怪しいなっていう話はしてたんですけどね。
ちょっとね、うん、でもその自前じゃ自分たちの力じゃ勝てそうにないっていうところまで合ってましたけどね。
うん、
でも元野球部だねこれね。
元ですね。
うん、
まあ OB の暴走ですよね。
いや、助けるつもりでだったらよかったけど、売ってるからね。
普通にメルカリとかで売ってたって話ですね。
ダメだよね。隠しておいて、
うん、
大会後に出すならいいですよ。
はいはいはいはい。
普通なんかね、まあ、価値を知ってるってことでもあるかもしれないけどね。
うんうんうん、
結構買うと高いんだよな、これ、みたいな。
はいはいはい、はい。
新品で買うとさ、みたいな。
うんうんうん、
で、結構、俺らも中古で買ってたよな、みたいになって気づいちゃったんじゃないですか。
ああ、ちゃんとそこに市場があるぞと。
でも、そんなにいないと思うんだよね。
そうね。
その数は捌ききれないんじゃないの？
でも、実際問題、かなりの数売ってたみたいですよ。
相当薄利多売だよね、だから。
もしかすると、ある種の復讐心みたいなことかもしれないじゃないですか。
うん。
例えば、ほら、野球、あんなに頑張ったのに、野球は俺に何もしてくれないと。
うん。まあ、そうですよね。野球に打ち込んだから、
うん、
野球しかなかったのに、うん、甲子園行けないとなんだよ、何も残んないのかよ、みたいな。
そうそうそう。
これあるかもしれないね。
ね。
うん。
こんなことになっちゃったのは野球部のせいだ。
ああ、復讐だね、そしたらね。
そしたらもう野球部を困らせたいっていう風にもなるかもしれない。
そうすると人助けになるね。
そうですね。
いや、俺と同じような道を歩むんじゃないみたいな。
はい、はいはい。
だから弱い高校のやつを全部持ってったんじゃないの。お前らもダメだと。この、いや、プロになれなきゃ意味ないんだ、みたいな。
はいはいはいはい。
早く気づけ、みたいな。そういう意味でね、ちょっとだからあれですよ。厳しいけれども、うん、もうこれ野球で、この将来はないと、君たちには。
そうですね。
目を覚ませっていう。で、メルカリ。
薄利多売で売っ払ってやるわっていう。
そう。
儲けにもならないんだぞと。
そうだね。
9月29日、FNN、わいせつ VR 販売の男を逮捕。
お
ー。東京歌舞伎町のマンションで VR のわいせつなブルーレイディスクなど4万枚を隠し持っていた容疑者47歳らを現行犯逮捕しました。
うん。
容疑者らは看板や広告を出さずに、40代以上の常連客だけを相手にわいせつな DVD を売っていて、これまでに少なくとも7700万円を売り上げていたということです。
おー。
VR のわいせつ動画が摘発されるのは警視庁では初めてだと。
はぁ。
いうことですね。
なんか最先端なイメージだったけども、手入れが入るようになったから、それだけもう定着枚数も売れてるってことですよね。
そういうことかもしれないですね。
そんな売れてんだね、やっぱり。
でもちょっと前に、うん、これからは 3D だっていう一瞬なんかムーブメントがあったじゃないですか、
うん、
テレビが対応したりとか。
あー、あったね。
あの時にも 3D DVD わいせつで逮捕っていうのがあったんですけど、
うん、
その時に容疑者は 3D はほとんど売れなかったというふうに言ってたんですよね。
はい、
うん。で、今回は、そういう容疑者の話みたいのはないんですけど、
うん、
もしこれで売れてれば、
うん、
VR も来てるんだなと。
結構、あるんじゃないの？今回は。
ね。
普通のテレビで 3D はやっぱり気持ち悪かったんじゃないの、
うん、はいはいはい。
でも、こう、かけて、
うん、
あれはやっぱり臨場感が全てですから、
はいはい。
没入できるような感じじゃないですか、VR って。
そうですね。
周りを遮断してるわけですから。
うん。
だから結構このコンテンツとしてそのアダルトは合うんじゃないですかね。
あ、まあ相性はいいですよね。
うん、
基本的に一人でやるもんだしね。
まあ中継なんて Wi-Fi で繋いでとか今後はあるかもしれませんけど。
IoT でね。
うん。
いろんなものを Wi-Fi に繋げて体にも繋げて楽しめるかもしれないですけどね。まあちなみにこれちょっと他の関連を調べてみたんですけど。
はい。
どうやら、この、わいせつ DVD の販売で捕まえたところ、VR も入ってたっていうぐらいの
たまたま。
みたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、
VR 特装デカみたいなのがいるわけじゃない？
ないんですよ。グラスをかけてるわけではないんですよね。
はい、VR なんてけしからんみたいな、そういう。
そういう人がいるわけでもない。
二次元で楽しめばバカもんみたいな、そういう、なんか、硬い人が陣頭指揮を取ってるわけじゃないんですよ。要はその性的な、そういったなんか神聖なものは、それは生身の人間とするべきだ、みたいな。
はいはいはい。
春画しか見ないみたいな。そういう
立体視されては困るっていう。
そうそうそう。そういうなんか江戸時代みたいな人がやってるわけじゃないです。なんとか奉行みたいな。VR 奉行と呼ばれ始めたりなんですよ。
よ寄り目も禁止ですよね。
そう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日産経新聞、消火器で2人を殴り倒した男を逮捕、うん、スナックで口論になった男性2人を消火器で殴ったとして兵庫県警尼崎東署は4日、傷害の疑いで容疑者41歳を現行犯逮捕しました、うん、署によると、客として男性2人とスナックで言い合わせたと言い、歌っている時に悪口を言われた気がして腹が立ったと供述しているということです。
下手くそーみたいな。
なんか俺の歌に文句を言うなと。いうことらしいですね。
激しいですね。
激しいですよ。なんせ、怪我人の一人は左腕を折ってますから。
マイクを持ってんだから、マイクで殴るならまだわかるけど。むしろマイクを置くなよって感じがするよ。一回。
そうだね。
そっちの方が問題だよと。失格だよ、歌手みたいな感じです。
歌手っていうか、プロレスラー失格ですよね。
あ、そうね。マイクは持ったままね。
持ったまま殴れっていう。うん。ゴツっていう音を入れてこそですよね。
そう。
うん。
あれがいいんだから。まあ、大島渚と間違う人もいますけど、
ね。ああ。
そっちかなとか思っちゃうかもしれない。
また、わかる人の少なそうな。
あとは、まあ、消火器は殴るもんではないよね。
そうですね。
噴射するもんですよね。
まずそっからですよね。
使うにしてもさ。
うんうんうんうん、
そうした方が面白いじゃないかと。
スナックが泡まみれに。
そうそう。フライデー事件みたいな感じ。面白いじゃないかと。そういう懐かしネタをやってもらいたいよね。スナックだとしましなんかビートたけしスナックで暴れるみたいなイメージになるじゃないですか。
はいはいはい。たまちゃんもびっくりみたいな。
そうそうそう。スナックだけにね。そういう感じの見出しが欲しいんですよね。しかも人に向けて噴射しちゃダメですよ、あれは。
はい
はい、そういう風な演出でそう見せてるけど、
はいはいはいはい、
あれは壁に向かって撃ってますからね、
はいはいはいはい、
消火器は
演出ですからね。
そう、演出ですから、
うん、その後怒鳴ったりするところが本番ですからね。
そうそうそう、黙々なってっていうさ、
うんうんうん、ね、
ドリフターズの最後みたいな絵が欲しいわけです。本気でやっちゃダメですよ。
カメラいる前提ですけどね。10月4日、朝日新聞。バイクで蛇行運転した疑いの3人を逮捕。
はい、
集団暴走したとして神奈川県警は3日、容疑者 A21 歳、B37 歳、C40 歳の3容疑者を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。うん、交通捜査課によりますと、3人は約2キロにわたって路上いっぱいに広がってバイクで蛇行運転をした疑いです。うん、3人は気分爽快軍団のメンバーで、危険なバイク走行を DVD にして販売していたと言い、DVD やツイッターの投稿から3容疑者が浮上したと、いうことですね。
いやー、すごい軍団だね。
まあ、この B37 歳がリーダーの気分爽快軍団と。いうことらしいですね。
恥ずかしすぎるね。これ名乗るんですかね、最初に。
そうですよね、
きっと、
ね。
我ら、気分爽快、軍団みたいな。
出来の悪い清涼飲料水の CM みたいですけどね。
すごいね、気分爽快。
それを、その運転の様子を容疑者 A21 歳がツイッターに投稿していたと。
ああ。
気分も爽快だぜということで。
ハッシュタグ気分爽快。
軍団でね。うん。公式アカウントですよね。
すごいですね。もうちょっと他に案はなかったんですかね。
そうだね。昔はその暴走する軍団っていうのは相手を威嚇するような名前だったりしたわけですけど、
うん、まあ、そうだね。
これ、 自分しかいないんですよね、この団体。
だからもう、あれですね、自己満足でしかないですよね。
そうそうそう、俺たち走って気分がいいよっていう、そういう団体ですよっていうことですよね。
ちょっとだからもう、攻撃性がなくなっちゃったって感じですね。
もう攻撃する相手もいないんじゃないですかね。
確かにね。
これちょっと面白いのは、
はい、
A さんは大阪、B さんは横浜、C さんは茨城なんですよね。
あ、各所から。
まあ、わざわざ集まってるんですよ、これ。
すごいですね。
ねえ。
そこまでして、やっぱり3人集まらないと気分爽快にならないと。
まあ、少なくとも軍団にはならないですよね。
気分爽快大阪支部とか。
になっちゃいますよね。
そうかそうか。
これ、この3つの土地をつなげる国道みたいのがあって、真ん中が神奈川県ってことですかね。
まあ、そうじゃないですか。うん、両方にこう、伸びてるわけですから。
はいはいはい。
真ん中で集まろうみたいな。
はいはいはい。だったら、静岡あたりになるんじゃないですか？
まあそうでしょうけど ね。ちょっとそこは気分が爽快じゃないんでしょう、なんかの理由で。
静岡はあんまり乗らない。
気分が乗らない。
乗らないですかね。10月5日、NHK。休憩重すぎた検察が判決取り消しを求める異例の控訴。今年3月、東京地方裁判所が大麻取締法違反事件の被告に懲役1年6ヶ月の有罪判決を言い渡したことについて、検察が他の同じような事件と比べて休憩が重すぎたとして判決の取り消しを求める異例の控訴をしていたことが分かりました。二審では懲役の期間を3分の1の6ヶ月に見直す判決を言い渡していて、専門家は検察の不当な休憩を見過ごした裁判所や弁護士も今回の事態を重く受け止めるべきだと指摘しています。営利目的を除く大麻の違法所持の罪の最高刑は懲役5年で、休憩や判決は法令の範囲内でしたが、東京地方検察庁が同じような内容の事件の最近の判決およそ100件を調べたところ、懲役1年を超えたケースは1件もなく、およそ7割が執行猶予のついた懲役6ヶ月の判決だったと。いうことですね。
たまたまやる気のある検察官で。
はい。
死刑みたいな。
はいはいは
い。いきなり死刑を求刑しますみたいな、そういう。
まあ、それぐらいのこう、規模の大きさを。ぶち上げてしまったんでしょうね。
あれだね。悪に代償はないみたいな。
ああ。
すべて死刑みたいな、そういう。検事ですよね。でもやむね、ちょっとこのイメージでは。で、ただ、だから要は運が悪かったってことですよね。
たまたまですからね。
こういう人がたまたま来て、で、しかも普通だったら、いや、それ重すぎるでしょうと突っ込むべきこっちの弁護士も、まあそこはまあ言わずに、まあまあいいかみたいな。
しかも裁判長も休憩されるがままに言い渡しちゃってるんですよね。
休憩死刑だったら死刑とか言っちゃいそうですよね。
そういうことですよ、これは。
天秤にかけるってことしなかったってことですよね。
そうなんですよ。そう言ってるしっていう。
なんか弁護士もなんか反論してないし、みたいな。
まあ、それはどうかは知らないですけど、その、まあ弁護士もね、こういう罪だったらこういう判決があるっていうのを知ってて、当然望むわけですから。
重すぎるって言うべきです
ね。ね、違和感を表明して叱るべきだと思うんですけど、そのまま通っちゃってる。
もう誰も興味がなかったとしか思えないですよね。はっきり言って。だやっぱそれがやっぱりこの被告にとっての、まあ一番の、なんでしょう、治療になればいいですよね。
そうかな。
俺になんて誰も興味がないんだと。弁護なんかしてくれないしと。
司法は一体誰のためのものだっていう、
自分のそのね、なんかちっぽけだなってことに気づいてもらいたいよね。おそらく裁判官もなんか鼻くそとかほじってなんかはいみたいな感じで処理されたっていうことですよ。
10月5日ロイター、バフン発電で全電力を供給、フィンランドの国際馬術大会。フィンランドの電力大手フォータムは4日、今月半ばにヘルシンキで行われる国際馬術大会で、新たな代替エネルギーの形としてバフンによる発電で電力を供給すると明らかにしました。馬術大会でスコアボードから照明まで全ての必要電力を馬の排泄物で供給するケースは初です。大会に必要な電力は140メガワット、14頭の馬の1年分の排泄物が必要とされています。電力供給のシステムはフォータム傘下のホースパワー部門が手掛けます。旧車の敷物として木材チップを提供し、 その後、馬糞が混ざった状態で回収、発電所で他のバイオ燃料と同様に燃やすということです。
うん、
今回の大会期間中、臨時厩舎を使用する250頭ほどの馬にこの設備を提供し、うん、生産される見込みの135トンの排泄物を発電に利用する計画だと。いうことですね。
燃やす、まあ、ガスが含まれてるから。
うん。
メタンガスみたいな。
まあまあ、そういう感じですよね。
すごいエネルギーなんだね。
まあ、そこはさすがにホースパワーですよね。
その、ちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
草を食べてますよね、
うん。
で、出てくるわけだ。
はい。
で、それがエネルギーになると。
はい。
食べる前の草を燃やしても同じなんじゃないのかなと思ったけど。それよりか多分その、いわゆる微生物によるなんかこう、はい、ガス発生がやっぱりちょっとあるから、うんうんうん、やっぱりうんこの方がエネルギーがあるんだろうね、多分ね。
まあ多少はね。
じゃないと、あんまり意味ないみたいになっちゃいます、
ね。プラマイどっちだっていう話になっちゃいますからね。
これでもあれじゃないですか。
はい。
繊維質の多い食事をしてれば人間でも一緒なんじゃないのこれ。
あ、基本的には燃やせれば何でもいいと思いますよ。
そうだよね。だからこれもし大会期間中足りなくなったらもうみんな総出でやりますよね、多分ね。
うんうんうん。
お前もちょっとしろ、みたいな。草とか食べて、お前も出せ、みたいな。そういうのありますよね。これだってほら、みんな注目してんのにさ、足りませんでしたになっちゃったら。さすがにまずいだろう、とかだって。
うん。バボーの人もね、一緒になって。
もうこのホースパワー社の社員一同総出でしょうね。
そうですね。
うん。
はい。ってことはですよ。
はい。
別にこれ馬の大会で今回やってますけど、
ああ。
それに限んないってことですよね。
ちょっとその馬って馬だからおしゃれだろうと思っただけですから。
なんかそういうね、こう、トンチが効いてるかなみたいなのがちょっとあると思うんですけど。
牛も連れてったりなんかして。
ね、別に牛だっていいわけでしょ？
そう。
ねえ。
そうですよね。だから、ちょっと、まあまあ、今回のはね、やっぱりエキシビションでしょうね、完全にね。
そうだよね。うん、これうまくいったら、例えば、土佐の刀剣大会とかでもやるべきですね。
牛、犬の。
犬で。
何その縛りがあるんですかみたいな。なんで犬じゃなきゃダメなんだみたいな。じゃあ、何ですか両国国技館だったら、
そうですよ。
みんな、人間になっちゃいますけど。
そうです。力士発電ですよ。
すごいのが発電されちゃうかもしれないね。
それはもうすごいのがいきますよ、きっと。
ゾウ並みですからね。
もう照明がビカビカになるんでしょ
うね。もう少し取っておけよって感じがしますね。なんで一回に使うんだっていう。
ためらんないからね、エネルギーはね。まあまあね。うん。10月5日、NHK、ダンプ衝突男、一方的な恨みか。
お
ー3日、名古屋駅前の銀行にダンプカーがバックで繰り返し衝突し、運転していた70歳の男が逮捕された事件で、
うん、
男が公共料金などの支払い額を口座に入金したはずなのに、残金が足りなかったことに腹が立った、などと供述していることが警察への取材で分かりました。
うん、
警察によると、入金した後、クレジットカードの支払い額が先に引き落とされたため、残金が足りなくなっていたということです。容疑者は事件の数日前に支店に苦情を言いに来ていたということで、警察は一方的な恨みを持った犯行とみて調べを進めていますと、いうことですね。
それはないよね。
あるあるですよね、これはね。
行くとすると、クレジットカード会社の方がまだ正しいよね。
先に落とすなと。
うん。
予定があるんだと。
銀行はむしろこれ関係ないよね。公共料金が高すぎるとかそっちならまだわかるけどさ。
それにしたってね、突っ込む先が違うしね。
ちょっとだから、やっぱ一方的な恨みっていうのはこういうことですよね。
そうですね。まあでも、それだけの行動を起こせるだけのエネルギーがあるってのもすごいですよ。
だからやっぱこれも自家発電した方がいいんじゃないですか。
怒りの発電を。
うん。怒り発電。だから、はい、自転車を置いてさ、発電マシンみたいな。はい、
うんうんうん。
ぐおーこの野郎みたいにこう、焦げば、
はいはい。
電気量無料になりますよね。
なります。
とりあえず。
しかも疲れて夜ね、よく眠れるでしょうね。
ねえ、電気代かかんなくなりますよね、夜ね。
そうそうそう、すぐ寝るから。
素晴らしいじゃないか。
ねえ。 公共料金がいらなくなりますよ。
そういうの進めたらよかったね、銀行でもね。
ねえ、こういうプランがあるんですけどっていう。
プラン。短絡的なあなたにはこれみたいな。
バカにしてんのか。新しいダンプカーが増えるっていう。エアロバイクを買うローンですよ。
新手の詐欺みたいだよね。これでなんか一生電気代かかりませんよ。今怒ろうとした人、このエネルギーになるんでそれが、みたいな。
ちょっと待った、ちょっと待った。
はい、こいでこいで、みたいな。今までね、お金にして500円儲かりましたよ、みたいな。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月5日、神戸新聞、酒気帯び速度超過疑いで医師を逮捕、うん。兵庫県警高速隊は5日午前0時15分頃、大阪市内の阪神高速神戸線で道交法違反の疑いで医師の男性37歳を現行犯逮捕しました。うん、逮捕容疑は酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、制限速度を38キロ上回る98キロで走行した疑いです。うん、タイによると、男は容疑を認めていて、市内の病院へ外来の応援に行く途中だったと話しているということですね。
まあ、応援だからしょうがないよね。
しょうがないですか。
飲んでいたとしても、ほら、応援が、要請が来たら、
はいはいはい、
休館だみたいな。
はいはい。直行だと。
直行です。
はい、高速乗って。うん、
まあ、だから、難しいですよね。その待機してる間飲んじゃいけないっていうのがもしかしたら正しかったんでしょうね、おそらくね。
まあ一応決まりとしてはそうなってるはずなんですよ。うん、この日は飲まないで待ってる当番っていうのがあって。
そうだよね。
飲んでいい人っていうのも当然いるわけですけど、もしかするともう人が足りなくて、
ああ、そうか。
飲んでる人にも集合かかったみたいな。
そうかもしれないよね。
そういう緊急事態だったかもしれないですね。まあ、結果病院には行けてないんですけど。
だとしたら振り切ってもらいたいね。俺の手で何人救えると思ってるんだみたいな感じで、はいはいはいはい、超敏腕であればね。
お前がネズミ捕りをしてる間にと。
そう、うん、ね、俺はその自分のあれなんかどうでもいいんだと、
うん、
違反切符なんかどうでもいいんだと、
はいはいはい、
救うべき命がいるんだみたいな感じで、
はい、
振り切ってもらいたいよね。まあ、この人は皮膚科とかだったら笑いますけど。おそらく手術とかしないよね、みたいな。
10月5日、朝日新聞。手品愛好家3人を損傷容疑で逮捕。手品で使うために高価に穴を開けるなどしたとして、警視庁は手品用品製作販売業の容疑者46歳ら3人を貨幣損傷等取締法違反の疑いで逮捕しました、うん。容疑者は業界で需要があり利益を得ようとしたと容疑を認めているということです。うん、逮捕容疑は過去に経営していた旋盤工場などで5円から500円硬貨約500枚に穴を開けたり半分に割ったりして加工したというものです。こうした効果は安全ピンが貫通したり、瓶の口を通って中に入れたりするもので、ギミックコインと呼ばれて3人が作ったものはインターネットオークションなどで1枚2000円から3万円で販売されていたということですね。うん。
まあそういうことがないとできないもんね。
ちょっとがっかりですけどね。
ああ、ネタがあまりに、
うん、
あまりにそれじゃあってことだもんね。
ちょっと物理的すぎますよね。
穴開けてあるとかね。
そう。それはちょっと夢がないですよね。
まあでも、あれなんだね。もうだから要は、確かにそれをやろうとしたら、本物の効果をどうにかしなきゃいけないから。
そうなんです。
そんなこと言ったら、じゃあさ、あれだよね。
うん。
そのトリックをやった人をいきなり捕まえてもいいわけだよね。
そうだね。もしこれしかネタがないとしたら、その手の手品をやってるやつは全員。
逮捕されるね。
ねえ。
それはすごい夢を壊すよね。
壊すよね。この瓶の底に、100円玉を入れて、置いて、入ってやった途端に、チャリンと、瓶の中に入りました。
そう。
逮捕だ！
逮捕だよ、ね。現行犯逮捕ですよ。
っていうことですよね。
だから、その、でもそれで、全然さ、本当に種がなければかっこいいですよね。うん、捕まえてみたらさ、
はいはいはいはい、
本当だったみたいな。
マジでマジシャンだったっていう。
そうだね。なんかこう、ね、その法律も、マジシャンは OK とかにしておかないと。なんかあれ、抗議文とか出してもらってですね。マジシャン協会とかが。
そうだよね。
うん、
我々は決して偽造されたもの、手を加えたものでマジックをやってるのではないっていう。
うん、二流マジシャンであるみたいな、
はいはいはいはい、それを使うのは。バレないのは一流だっていう。
そうそうそう。
穴を開けてることもね。
いや、これ絶対、昔はだからそんなインターネットとかないからさ、それこそ裏取引だったんだろうね。
ああ、そうだね、
うん。だから、そんな、あれ、表に出ないですけど、今はだってそんな、誰でも買えちゃうってことでしょ、要は。
インターネットオークションで売ってたってことですからね。
そしたらもう東急ハンズのグッズと一緒ですよね。そうですね。マジシャングッズと。
扱いは同じです
よね。同じレベルですよね。
まあ、そうじゃない方法で種があると思いたいですよね、やっぱりね。
まあだからこれはね、ミスターマリックはどう公式声明を出すのかっていうのが気になりますよね。今までやってたよねみたいな、みんながそういう目で
いやいやいや、マリックハンドパワーですから
っていう広告を出すんですかね、朝刊一面に。
ああ、意見広告を、
意見広告まあね、マギーシュローと連名とかでもいいですけどね。
そこにはやっぱりトランプマンも入れてもらわないとかなんですよね。ナポレオンズが入ると一気に怪しくなるんですけど。
もううさんくさいでしょ、その、メンツもうすでに最初の方だけでも。ナポレオンズ入ったらなんかもう、まあいっかってなる、
ね。さて、それでは不審者の方回りましょうか。
はい。
まずは解決編から。10月3日、茨城県。9月30日の午後4時半頃に、白い筒状の物体を持って大声で叫ぶ男性の目撃情報がありました。が、10月3日、この男性を特定しました。なお、警察で確認した結果、白い筒状の物体については、髪を丸めたもので、人に危害を加えるようなものではありませんでした。ということですね。
解決してんのかねこれ。もうその時点でさ。
じゃあなんで筒を持って叫んでたのかっていうことは解決してないですよね。
なんでしょうね。だからそれね、模造紙とかってことはいわゆる。
なんかまあ白い紙を筒状に丸めていたと。
吹き矢ですかね、お手製の。
それは解決してないね。
してない。武器だからね。
なんで叫んでたのか気になりますけどね、その場合。
ファーじゃないですか、ね。思ったより飛んだぞって。
そして、電話。10月3日、沖縄県。10月の3日午後4時頃に、保育園に女性の声で、こちらは警察署です。事件が発生しました。事件の内容が知りたければ1番を押してください。というガイダンスが流れてくる。という不審な電話が数件ありましたと。
そう。そんなサービス始めたんだ、
沖縄県警の新サービスですよね。
すごいね。
うーん。
アトランダムにこうかけていって。
はい。事件をお知らせするっていうわけねえだろっていう話ですけど、
押してみたのかな、一番。
まあ一番押しちゃいますよね、これね。って思うじゃないですか。
いや、面白いねこれは。
でまあ当然これはなんか警察が直接注意喚起をしてるわけなので、まあもちろん警察がやってるわけではなくて、何らかの事件性があるんだと思うんですけど、
もう警察が言うぐらいだからね。それは違います。ねえねえ、本当は2番です、みたいな。1番はじゃあオペレーターに繋がっちゃうから、みたいな。やめてください、みたいな。
めんどくさいんで。
そうそう。
いや、いやいや、そうじゃなくて、
はい。
要はさ、何かしら事件性があるわけでしょ？
あるでしょう、こんなこと言ってんだ。
一番押していくと何かが起こるってことです
よ。次は、生年月日を教えて、ピーピーピーと押していくんですよ。
はいはいはい。
で、パスワードとかいろんなものを取られちゃうんじゃないですか。
それ、すごい性善説に乗っ取った詐欺ですよね。
いや、一番と押すと、ちょっと教えてくれないけど、事件を。
はい。
ぼんやりとしか教えてくれないから、
ああ。
より詳細な情報を、知りたい方は、ここで、はい、生年月日を押してくださいと。最後にシャープを押してください、みたいな。
そして、意味不明言動系。9月30日、福岡県、午後4時頃。友人二人と遊んでいた小学生に対して、女性がしゃもじで腕を叩く事案が発生しました。犯人は年齢25歳ぐらいで、 黒髪ストレートのロングで赤いワンピースを着ていたということですね。
完全に都市伝説だ、これは。
やばいですよね。
ああ、ついに出たね。
しゃもじ女。
新しいやつが。ずーっとさ、やっぱ古い感じだったじゃないですか。
うん。
口下げ女とかって。
はいはいはい。
なんかいつまで経ってもこれ新しいの出ないなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
やっと新しいキャラが、
はい、出ましたね。
固まりましたね。試行錯誤してたんだと思うんですよ。
うん、キャラ作りをね。
そう。どうもしっくりこないというとこだったんでしょうけど。
はいはいはい。
しゃもじは新しいね。
これだと。
うん。
ただまあなんか前兆とかがないんですよね。
ああ。
口先女だと私の顔綺麗とか。
ああ。
あとは赤と青どっちがいいみたいな。
ああ。
あったりするじゃないですか。
そうだね。
急にしゃもじで叩くっていうのはやっぱちょっとまだブレてるところがありますよね。
ちょっとね。
なんかこうやっぱりね。
うん。
おにぎりとお稲荷さんどっちが好きみたいな、こう、前振りが欲しいですよね。
一応、米に関するね。
そうそうそうそう。
ああ、それは必要だね。なんかこう、新米は好きとか、そういう。で、うんとか言うとなんかさ、
はいはいはい、
新米の良さもわかんないくせにみたいな、こう、パシパシパシパシみたいな。
小米はチャーハンにすると美味しいのよ。
そう、パシパシパシ。
どっちにしろやられるっていうね。
ブレンド米とかもう知らないでしょ、その世代だと。
9月30日、静岡県、午前10時5分頃。店舗で買い物中に、見知らぬ男が子供の足を手に取って、足の裏にキスをしました。
あら
まあ、近いですよね。
まあ、ね、イタリアの人とか。
はい。
手の甲にキスをすることはあるでしょうけど。
ありますけどね。
ちょっと、知識があやふやだったんじゃないですか。手だったかな、足だったかな。まあ、どっちでもいいか、っていう。
手足も間違えるわ、表裏も間違えるわ。
そうそう。どっちだったっけな、みたいな。
だいぶ間抜けですよね。10月3日、兵庫県、午後1時20分頃。不審者が事業所を訪れて、震災に備えた船を作りたいので寄付してほしい。などといったもので、事業主が断るといずれかに立ち去りましたと。
いや、これはもう、不審じゃないですよね、
うん。ノアですよね。
うん。
箱舟作りのおじさんですよ。
当然、ノアも、最初はそう思われてましたからね、
うん。きっとそうですよね。
何を一人で作ってるんだと。
つがいばっかり集めてと。
そう。はい、変態ですよ。確かにやってることは変態だよね。はいはいはい、そこの時点では。ああ、おじさんをね、おじさんの先見の明が明らかになるときはいつか来るじゃないですか、そういうの。
100年、200年後に来ますよね、きっとね。
どんな風に作ってるかだよね。
問題はそこですよね。
どんだけのクオリティなのか、気になるとこですね。
ちゃんといろんな動物のつがいが乗るレベルのね、船になってるといいですね。
寄付金額によるからね、これは。
かなり依存してますからね。
あ、ものすごいさ、金持ちのなんか人の寄付が得られて、
うん、
潜水艦になったら面白いですよね。完璧だ、みたいな。
大洪水とか何それっていう感じの。そう。
海底にいるからね。
10月4日、福岡県、午後8時50分頃、徒歩で帰宅途中の女性の面前に、目だけを開けた紙袋をかぶった性別不明の者が自転車に乗って飛び出し、何も言わずに逃走しました。
いや
ー。
出ましたか。
まあ、子供同士で遊んでる時ならまだわかりますけどね。
うん。
漫画じゃないんだから、それ本当にやる人いないと思いましたけど。
でも、やっちゃいけないわけじゃないんでしょ？
まあまあ別にその格好でコンビニ入ったりしなきゃいいですけどね。
寒いとか、理由があるわけですから、うん。
防寒にはなるかもしれないですね。
紙袋ちょうどね。
はいはいはい、はい。まあ北風はギリ防げるっていう。
一番暖かいかもしれないよ。
空気層もあるしね。
そう。
うん。
まあまあ他の要素はね、なんかいい香りのする紙袋だったんじゃないんですか？
あ、直前までいいフルーツを入れていた。
とか。
はいはいはい、はい。
パンとか。
はいはいはいはい。香ばしいなと。
これはちょっともっと嗅いでいたいなと。かぶってみようか。でも前が見えないな。
このまま家に帰るには、そうか。
そう。
穴を開けて帰ろうっていうことになったんでしょうかね。
まあ、パンツをかぶる人と同じ心理ですよね。
そうですね。
うん。
10月5日、静岡県、昼12時頃、車で信号待ち中に男が、バス停まで乗せてってと言いながら乗り込もうとしてきました。断ると近くだからいいだろうと怒り出して車のドアを叩いてきたということですね。
すごいね。
男は70代ぐらいだったということで。まあ、切れる老人ですよね。まあ、乗ってけっていうやつはよくありますけど、乗ってきたっていうのは初めてですね。
ヒッチハイクすらしてないしね。
強引ですもんね。
まあでもこういう時はやっぱほら、やっぱりトラックに乗り込むべきですよね。
ああ、こっそり。
うん、後ろ。2台。で、バス停でバスがいたら飛び移るみたいな。
はいはいはいはいはい。
スタントを決めてもらうしかないよね。
カンフー映画っぽくね。
そう。はい、はい。上でさ、こう、だんだん離れてっちゃって、足がこう、股が裂けそうになるみたいな絵が。そして前からの香港の看板が来るみたいな、そういう絵が、ね、70歳のカンフーの達人が見せる、はい、アクション。まあ多分ね、持ってる杖でどうにかすると思いますよ。
そうですね。
回避すると思います。
はいはいはい。杖をこう、街灯に引っ掛けたりして、
うん、
ね、なんとか難を逃れるんでしょうね。
多分そうだと思います。
はいはいはい。
ベタな脚本ですけど、そうだと思う。
アクションで見せますから、
そう。
脚本はベタでいいんです
よ。はい、いいですね。
10月5日、北海道、午後5時45分頃、地下鉄の車内で帰宅するために乗車していた中学生に、うん、メルトモになってください、と手書きで書かれたメモを見せてきた不審者が出没しました。
メルトモっていうのは15年ぶりぐらいに聞いたんですけど、
そうですね、あんまり言わないですよね。
メルトモってつまりその携帯メールがやっと出てきた時の話ですよね。
そういうことですよ。
はあ、すごい。
ただ今回取り上げませんでしたけど、メルトモ関連は今週2件ぐらい別にありました。
流行ってんのかな。
メルトモになってくださいと声をかけたみたいなやつがいましたんで、
ああ
多分あんまりね、代わりの言葉がないんだと思うんですよね。
あ、まあ、確かにメールだけのやり取りでいいんで、
うん、
っていうことだよね。
で、今、もうメールは使ってなかったとしても、
うん、
変わる名称がないんで、似たようなことをする相手はまだメルトモっていうくくりになってるんじゃないですか。
LINE とかも。
そうそう。
LINE 友とは言わないんだ。
言わないでしょ。
まあ、聞かないね。
ね。
LINE のやり取りさせてくださいとか、そういうことか。
そういうやり取りをする間柄っていうのを、なんて呼ぶかっていうことですよね。
ああ、作った方がいいんじゃない？
ね。
エルトモとかさ。
エルトモ。
LINE だわ。いいと思うね。L、L で。
L、L で。
うん、エルトモ。
はいはいはい。じゃあ、あなた言い出しっぺとしてちゃんと使ってくださいよ。
エルトモになってください。
なってください。
なんか、わいせつだな、み
たいな。A, B, C, L っていう。
L まで行くと何されんだみたいな。あれじゃないですか、放置プレイのリーブじゃないですか。立ち去るのリーブ、L ですよ、多分。
レフトアローンだ。
そう。エルトモ。
友達になってないじゃん。
うん、そういう関係性ですよね。
そして声かけ。9月28日、奈良県、午後5時10分頃、小学生が徒歩で帰宅途中、不審者にタオルあげると声をかけられて、これを断ったところ、
うん、
なんでよと言われて、頬を撫でられました。
まあ、新品のタオルならいいんだけどね。
まあ、綺麗なタオルで、なんでよって頬を撫でてくれるんだったら、まあ、まだマシですけどね。
よくね、あるじゃないですか、その、宣伝効果を狙って、名前が入ってるタオルとか、
はい。配ったりしますからね。
なんとか、ね、株式会社なんとかとか。
はい。落語家とかね。
そうそう、そういうのと一緒で。だから、おじさんの名前が入ってるんじゃないですか、連絡先とか。で、いらないって言ったもんだから、ちょっと、なんでだよと。
はいはい、俺の二つ目昇進を祝ってくれよと。9月30日、島根県、午前10時半頃、 路上で児童らが男から物を買ってやると声をかけられました。
あ、
漠然としてますよね。
あ、今流行りの、
はい、
おしがいを路上でもやってるやつがいるんだ。
いや逆ですよね。買ってやるぞっていうのは義務ですよね。
あ、はいはいはい。え、物を買ってやるぞ。あ、なんだ、お前らにってことか。
そうそう、欲しいもんねえか買ってやるぞっていうことです。
私は買い取りかと思いました、また。そのランドセル買い取ってやろう。100円で、みたいな。ついにここまで来たかと。
路上でと。路上で子供に言うようになったかと。
もうここまでやっぱり競争が激化してるんだなと思ったんですけど。欲しがいの業界。
欲しがい業界。
そうじゃないんだ。買ってやろうかと。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月1日午後2時頃、公園で児童らに対して、何歳？何年生？審判するから、と男が声をかけてきました。男は上青ジャージ、下赤ジャージだったということですね。まあ、審判は選手とは色味の違うジャージを着なければいけないと。
おぉ、そういうことで。
ですね、
赤いのを履いたりしてるのか。
青チームと赤チームの試合でどっちかに偏るわけにはいかないということですよね。
そういうことなのかな。
うん、
まあ、とにかくでも審判をするにあたって、なぜその情報がいるんですかね。
情報とは。
何年生、何歳みたいなことですよね。
ああ。
君たちを審判してやるってことなのかな？
試合ではなくて。
はい、老け顔とかそういう。3年生？そんなことないだろう。こういう審判じゃない。
そういうことか。
もうそういう審判をこれからしてやるっていうことなんじゃない。
俺が勝手に審判を下してやるっていう。
そういう審判。
ことですね。
はい。
10月3日、鹿児島県、午後5時半頃、中学生が一人で下校途中、自転車に乗った見知らぬ男から、プリンいる？としつこく声をかけられました。おすすめ。
なんでプリンなんだろうね。
一押しはプリンですよね。
なんか、なんだろうね。いるって言われて、いるって言うと、どんなプリンが出てくるんでしょう。
オーブンから？
いやいや。どう？やっぱポケットとかにあるのかな？
自家ポッケ？
うん。いやいや、ちょっと、どこに持ってるのかなとか、ちょっと気になったのと、
はい。
どんなプリンが出てくるのかなと思ったんですよ。
はいはいはいはい。
プリンね。おじさんがプリン。
何ですか？おじさんがプリン食べちゃいけないって言うんですか？
いや、プリンと呼んでいるけれども、実は茶碗蒸しだったりするんじゃないですか。違うよ、みたいな。もあるかもしれません。
はい、和風プリン。10月3日、東京都、午後4時50分頃、児童が遊んでいたところ、男に小学校の子、今時進化したねと声をかけられました。
それね、成長が早いってことなのかな、最近の子は。
男は年齢70から80ぐらいで杖をついていたということですね。
それは自分、そのおじいさんの世代の小学生とはだいぶ体型が違うでしょうね、確かに。
はいはいはいはい、はい。うん、まあ、体つきも進化したということですかね。
うん、そういうことなんじゃないの？
まあ栄養状態がいいですからね。
そりゃだって平均身長、平均体重とか全然違うでしょ、多分。
ねえ。ただまあそれを進化とは言わないですよね。
いや、おじさんにとってはもうエボリューションなわけですよ。もはや。
はいはいはい。
人類が何か途中であったとしか思えない。
確かに着実に進化してるんだとは言えるかもしれない。
成長とは呼ばない。これは進化である。
はいはいはいはい、はい。イボルブですよね。小学生イボリューション。
進化してるねってのはちょっとね、面白い表現ですね。
10月4日、群馬県、午前9時頃、車を運転していた女性が、バイクを運転していた男に呼び止められて、お前の運転が気に入らない、などと言いがかりをつけられました。
ああ、これはあれじゃねえんだから。因縁つけてきたやつってのは、 気分爽快軍団だったんじゃないですか。俺らのこの蛇行がうまくいかないだろ、そこにいたら。気分が爽快にならないだろ。
ならないと。
そういうことじゃないですか。
ただ問題はね、気分爽快軍団は茨城、横浜、大阪から集まる軍団なんですよ、ね。
はい、そうそうね、う
ん。群馬通らないんですよ。
あーらー、支部じゃないの、それ。傘下の組織じゃないですか。
どっかその北関東にもいるってことですかね。うんうん、
まだそこまで行かない組織が。
はいはいはいはい。
気分順調軍団ぐらいがいいんじゃない
まあまあっていう。
お前のせいで順調じゃないよと。
10月4日、静岡県、午前7時20分頃、中学生が徒歩で登校途中、男に、こんにちは、キーボードいる?と声をかけられました。
キーボード?はぁ、あ。
はぁ、あ。
PC のキーボードかな。
ですかね。
だからもうさ、おじさんやっぱりまあ、もうそうだよね。その、かなり最先端を言ってるんで、
はい、
キーボード不要だよと、もう今や。
はいはいはい、はい。
iPad Pro が出たしと。
はいはいはいはい。手書き入力にフリック入力だと。
そう。キーボードなんていらないんだよ、おじさんにとっては。
はいはい。最先端の俺にはと。
そう。
はいはい。もう次は、ヘイシリだと。
そう。ボタンなんかいらねえんだよ、みたいな。
というわけで、不要になったキーボードはいりませんかと。
そう。すごい、だから自慢げだよね、多
分。俺はもう後悔しないぞってことですよね。
ついに俺はボタンから解き放たれた
よ、はい。もうこれがなくてもいいんだと。来月にはインテリジェントスピーカーも買うしっていうことですよね。
最先端だね。
最先端ですよ。
俺がネットに直接つながる日も近いな。ネットの存在になってしまう私みたいな。
ネットは広大だわっていう。
もう、そう。映画の見すぎですね、それね。
10月4日、愛知県、午後7時半頃、男が生徒に対して、どこの高校なの?僕38歳、いい人だと思わない?と声をかけました。
自分で言うかね。
自称いい人ですよね。
すごいよね。いい人だと思わない。
これ、まあ、ちょっと面白いのは、男は、まあ、40代ぐらいで、うん、右手に空き缶入りの袋を持っていたと。
ああ、それでか。
この辺がちょっといい人の根拠な可能性が。
ものすごい人の目を気にしてやってますね。自主的でない感じがしますよね。
人によく見られたいから、うん、ゴミを拾っている。
これでどう?これでどう?みたいなことを確認しながらやってます、ね。
もういい人なんじゃない?って。
そうそう。何?あとの5個ぐらいでいいの?みたいな。いい人バラメーターみたいのがあると思ってますよね。拾うたびにこう増える。はいはいはい、
あるところから上がいい人ラインっていうことですよね。多分こいつはね、金ちゃんがどんだけ応援してもいかないと思うんですけどね。
ダメだね。
ダメだね。
ゆう
だね。10月4日、新潟県、午後5時頃、帰宅途中の小学生が、路上駐車していた車の脇を通りかかったところ、うん、車の助手席の窓ガラスが開いて、上に行くぞ、上に行くぞ、と意味不明な言葉をかけられました。
上に。
窓は下がってるはずなんですけどね。何かが上に上がる。
やっぱ魂じゃないですか、おじさんの。
あ、魂魄が。
うん、はいはいはい。上がっていくぞ、と。幽体離脱実況中継。ニコ動じゃないですか、だから。
幽体離脱してみたっていう、
うん。みんな書き込みを、お、上がってる上がってるみたいな書き込みが。
マジで上がってると。
うん。おじさん魂、ドローン状態みたいな、そういう。
そして、露出その他まとめて。9月25日、神奈川県、午前8時5分頃、女性が口を手で覆いながら下半身を触っている男を目撃。
まあね、はい、マナーとしてもやっぱりね、声は出しちゃいけませんからね、街中でね、
はいはいはいは
い、抑えないといけないんでね。
つい出ちゃうタイプなんですよね。
そうそうそう、やっぱりついね、
うん、
もだえてしまうので。
はいはいはい。そこはちょっと静かに、近所迷惑もあるし。
はい、そうそうそう。
または週刊誌スタイルです。
そうですね。
隠すのは本当は目なんですけど、
口を隠
し、口を隠してしまったっていうことかもしれないですね。9月26日、兵庫県、午前7時45分頃、路上で不審者が目撃されました。
うん、
不審者は女性用の下着を履いて立っていたということです。
うん、
不審者は男性で、60歳から70歳ぐらい、
うん。
上は白いタンクトップ、下は女性用の薄いピンク色の下着だったということです。ちょっとコーディネートがおかしいですよね。
白いタンクトップですからね、上は。おそらくおじいさんが着るランニングみたいなやつ、
ね。そんな感じですけどね。
で、下はおばあさんが履く下着と。あ、まあ、間違っちゃったかもね、みたいなところも
若干
ありますので、悪気はないかもしれませんね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
今週はやっぱり手品のね、
あ、
種の作成していた、逮捕されちゃった。
旋盤でコインに穴を開けていた。
っていうのが、やっぱり悲しかったですよね。
そうですね。
なんかこう、なんだろうね。やっぱもうちょっとさ、
うん、
テクニックありき、まあもちろんそれはそれを使うのもテクニックなんでしょうけど、
うんうんうん、
そういうのを使っちゃうんだっていうね。
そう、やっぱこう、なんか人の目を欺いて、
うん、
驚かせるみたいなことかと思ったんですけど、例えばほら、すり替えてるとか、
そうね。
そういうことじゃなかったんだなっていう。
そう。
あのタバコが入ってる穴は開いてるんだっていう感じですよね。
そうなっちゃいますね。
うん。
まあでも、なんだろうね、その、どんどんだから、その、なんでしょう、昔だってあったんでしょ？マジックってのは。
はい。
まあ、どんどんその進化していかなきゃいけないから。
はいはい、はい。
まあ、その中でこう、禁断のというか。
ああ。
穴開けちゃえみたいなのもあったんじゃないの？
もうここまで来ると穴開ける以外ないだろうと。
もう、いろいろやったけど。
はいはいはいはい。もうこのレベルのマジックはちょっと物理的に、
そう。
強行手段に出ざるを得ないっていうことだったのかね。
そう。ねえ、それが悲しいですけどね。
まあ、もしかすると逆に手品師のレベルが下がったっていうこともあり得るのかもな。
ああ、なんか結構その誰でもできる？
ああ、というか、俺たちは人の目を騙して手品ができないんで、物理的に穴を開けましたっていう、うん、まあ、まあことかもしれないですね。
そうね。そうかそう。そうかもしれないね。だ一部の、うん、だもうこれも、ね、確かにマジシャンっていっぱいいますからね。
はいはいはい、
ピンキーですからね、
うん。
だからこれをやっぱり使っちゃう人はダメで、そうじゃない人もいると信じたいよね。
信じたいですよね。
うん、
特にミスターマリックとか。
そうね。
はい。
もう要はその、マジックとすら言っていない人たちですよ。
そうですわ、ね。
まあ、ハンドパワーで、効果に穴を開けましただったらいいですよ。結果って教えて。
結果開いちゃいましたと。
開いちゃいましたと。念が強すぎて。
はいはい。波動で。そう。
なら許せますけど、はいはい、旋盤を使ってるとかはちょっとダメですよ、ね。
そうですね、うん。人体からプラズマが出てほしいですよね。やっぱりね。というわけで、ここまでのお相手はケイト。
UG でした。
さよなら。
さよなら。